ライフイズホース、馬を持つ生物。皆さんこんにちは、馬主先生行政書士の野田洋平です。本日もよろしくお願いします。
アシスタント山口みのりです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、野田さん、いよいよ今週末ダービーがございますね。
はい、
はい、
ダービーありますね。
はい、もうやはり競馬界では一番大きいレースといいますか、注目を集めるレースになりますね。
そうですよね。
うん、では改めてこうダービーのどういう特徴がある、どういう馬が走るよっていうのは、教えていただけますか。
はい、ダービーはやはり3歳馬しか走れなくて、一生に一度の大きいレースっていうことで、やはりもう競馬の生産者みんなダービー勝ちたいっていう思いがある、そういうビッグイベントです。
はい、昔からダービーはこういう注目のレースだったんですか。
そうですね、やはり世界的に見てもイギリスのダービーっていうのが、ね、やはり大きいレースで1700年代からありましたし、アメリカでもケンタッキーダービーはもう国を挙げての一大イベントになってますので。
ええ、
そうなんですよね。
日本でも、
はい、
うん、馬主さんにとってはもうこれを勝つのが夢っていう方も、ほとんどの方がそうなんですか。
やはりほとんどの人がダービーを勝ちたいと。そうするともう世界のホースマンに向かって、私はダービーを勝った馬主ですと言えるっていうのはありますし、まあこれは格言というか、
はい、
として昔今ではそれチャーチルが言ったとは言われていないんですけれど、チャーチル首相が、いや、ダービー、一国の宰相になるよりも、ダービーのオーナーになる方が難しいっていう、ふうに言ったっていうふうに言われている。
はい、実際は言ってないらし
い
んですけど。
はい。
すごい。
という格言もあるぐらいの名誉なんですよ。
すごいですね。じゃあ、馬主さんにとっても、もちろんね、その、馬に携わる人みんなが目指すっていうことですもんね。
そうですね。
うん。そこへ向けて、こう、仕上げていくっていうと変ですけど、
はい。
前段階があるわけじゃないですか。
はい。
どの馬も出られるわけじゃないっていうと、形だと思うんですけど、
はい。
出られる条件っていうのは何なんですか？
出られる条件は、まずは、賞金で高い馬が出られるっていうのは基本そうですけれど、
はい。
プラス、皐月賞だったら5着以内入れば出られるとか、その他トライアルで2着以内とか、いろいろ条件あります。
はい。こう、勝ち抜いてきて、その中の、まあ、マックス18頭っていうことですもんね。
はい。
過去、こういう馬がダービー勝ってたんだよっていう有名馬はいらっしゃいますか？いますか？
まあ、有名な馬は大体ダービー勝ってるって言うと変ですけれど。まあ、ディープインパクトとかは勝ってますし。
はい。
逆に、オグリキャップは、クラシックに出る登録をしていなかったので、ダービーはそもそも賞金があろうが、高かろうが出られないっていうのもありました。
うん。
はい。まあ、それのために今では、クラシックに出るっていう登録料を途中から払って出られるようにはなりましたけれど。
ええ。
そういう回転もあったりしました。
救済措置じゃないですけど、そういうことなんですか？
そうなんですね。どうしても、地方馬とかですと、まあ、ダービーというか、クラシック、JRA のクラシックに出るにしても、お金を払っておいかないといけない、予備登録しておかないといけないっていうのがあるんですけれど、まあ、そこのところで、初めのうちは、まあ、地方デビューだしとかって、払ってなかった馬でも、
はい。
その後、あれ、強いじゃん、出られる。なったら、ああ、これ途中から払おうって。まあ、それは、JRA でデビューするまでも、中にはそういう馬もいますけれど。
ええ。
まあ、途中からお金を払って、で、クラシック出られるようになるっていうのがあります。
じゃあ、こう、三冠の最初から出なくても、
はい。
B だけ出たいとか、
はい、
出られるかもしれないっていうのは、チャンスがあるんですね。
まあ、その場合は、やはり最初からクラシックの払わないといけないんですけれどね。はい。それで思い出しましたけれど、他、 出られなかったというか、昔は外国産馬というか、外国で生まれた馬、あるいは外国で種付けされて日本で生まれた馬も出られなかった時期があったんですけれど。
ええ。
はい。馬娘でも出ているマルゼンスキーっていう馬が、ちょうどその馬が、外国で種付けされて日本で生まれた馬だったんですけれど、そのために、ダービー出られなくて、で、もう賞金がなくてもいい、オースト枠でもいいからダービー出させてくれって言ったっていう話もある。
ね、
そ
なん
れ
か
くらいの、
19
そう。
番目にしてほしいってい
はい。
う感じの
は
ね。
い。そう
はい。やっぱりそれだけね、出たいレースなんです
です。はい。
ね。
出たいレースなんです
。
す。しかも当時マルゼンスキーはね、2歳チャンピオンでもありましたし、その後のレースでももう何馬身も突き放して勝ってるっていう。出ていれば、ほぼ勝ってただろうって言われるのですか。
ね、ちょっとルールが当時のところで
はは い。
出られなかった
出
馬
られな
さん
かっ
なん
た。
ですね。
今ではね、出られるんですけどね。
そっか。そのね、でも、マルゼンスキーがあったからこそ、今、こう、
僕
有
は
力
そうで
な
す。
ね、ところは出ら
マ
れ
ル
るん
ゼンスキーであったり、オグリキャップであっ
です
た
ね。
り、ルールが変わってってるっていうのはあります。
では、野田さんが思い出に残ってるダービーバーはいますか？
まあ、挙げるとしたら二つかなと思って、一つは、ミホノブルボンという馬で、
聞いたことあります。
はい。ブルボンが、距離が2400メートルダービー行われるんですけれど、
ええ。
2400が長いんじゃないかっていうふうに言われていたミホノブルボンが、まあ、当時、関西でハンド調教っていうのが結構取り上げられるようになって、で、それでミホノブルボンもハンドで鍛えられて、その2400メートルの、距離の壁を越えて無敗で勝ったっていう、ダービーはやっぱり自分の中では印象に残ってるんですね。
適正の距離が心
は
配
い。
される中。
そう、血統的にはもっと短いとこだよね、とか言われてたんですけど。
それはその訓練というか調教がうまくいったってことなんですか？
そうですね。それでハンド調教がかなりもう注目されるようになったっていうのがあります。
販路って坂ってことですよね。
坂です。
いろんなじゃあトレーニング方法も、こうダービーを勝つ上で、
は
流行り
い。
じゃないですけど、あ
流行り
ればいい
は
よ、み
やった
い
ぱり
な。
ありますね。
あと一頭は。
あと一頭、初めて現地でダービー見たのが成田ブライアンだったんですよ。
すごい、名
そう。
馬。
なので、成田ブライアンのダービーもやはり印象残ってますね。もうゴルバシン、もうそれも大差突き抜けての勝利でしたし。はい。
そっか、自分が実際に見るっていうのは、すごそうですね。
はい。
お客さんも一番入るぐらいなんですか？
やはり、今でこそ、さすがに昔ってダービーって、その昔のダービーはそれこそ20万人入ったんですよ。はい。もう、これは日本で一番、入ったぐらいな、レースで。はい。アイネス夫人っていう馬が勝って、で、中野コール、乗っていた騎手の中野騎手のコールが勝った後、中野コールって形で起こったっていう、はい。有名なダービーもあります。今はちょっとコロナとかの後ので制限されて、ね、どうしても10万とかそういうふうにはなりますけれど、ダービーがやっぱり一番東京競馬場っていうこともあって入るレースではありますね。
本当に無観客の時もありましたっけ？
はい。無
そうで
観
すよね。
客はコントレイルの時が無観客だったんですよね、確か。
なんかこの静寂の中の、
はい。
普段は歓声で聞こえない、こう、馬の走る音みたいなのも、
はい。
テレビで見ていて、すごい印象的でしたね。
そうですよね。あの年はコントレイルと、あとデアリングタクトと、牝馬、牡馬、両方クラシック三冠ホースが生まれてっていうのがあって、まあ静寂で誰もいない中で、でもそういう名馬が生まれるっていうのが、ね、なんか少し、それは、寂しいけれど良かったかなって思うとこもあります。
ね、
競
その
馬はね、
後、はい。
相手で。
ええ、
はい。
そうですね。全くね、ストップってわけじゃなかったですもん
はい。
ね。 いろんな思い出が皆さんにもね、きっとあるでしょうから。
はい。
はい、そのあたりはね、ちょっとコメントができる媒体の方はしていただけると嬉しいなって思いました。
ぜひよろしくお願いします。
お願いします。では、今年のお話に移っていきたいと思うんですが、
はい。
収録時はまだ、確定ではないんですけれども、前段階で、まあ、出るねっていう想定は野田さんありますかね？
はい、ありますね。
どの馬が注目ですか？
やはり皐月賞での1着2着、特に皐月賞ではね、一番人気で負けてしまったクアデノールがダービーではミュージアムマイルに、逆襲するか、リベンジできるかっていうところが一つの見どころだと思います。
はい。この距離で言うと、皐月賞とダービーは同じぐらいですか？
皐月賞が中山競馬場の2000メートルで、ダービーが東京競馬場2400メートルで、まあコース形態も変わりますし、右回りと左回りで。で、400メートル、やはりこの時期の3歳馬で400メートル変わるっていうのは、影響があるのも当然います。
クロワ・デュノールは、
はい。
より東京の方がいいんですか？
もともとは2歳の時に東京で重賞を勝っているのもありますので、東京コースがマイナスになることはまずないでしょう。
逆にミュージアムマイルは。
こちらに関しては、母方の血統がややスピード型というのがあります。なので、そこのところで特にクラデノールが逆転できるんじゃないかっていう見方をする人の方が今のところは多いのかもしれない。あとは皐月賞のレースに関しても、クアデュノールが先に、もう前の馬がペースが速いにしても包まれるのが嫌であるっていうのもあって、外から早めに抜け出して、それをうまくミュージアムマイルの、鞍上モレイラ騎手が見て、それでさ、うまく利用され刺されたっていうのもありますので。はい。
こうね、乗り換わりではないですけど、新た
はい。
な、ね、コンビっていうのも、ちょうど、収録の前日ぐらいですかね、発表もあった、
はい。
馬もいましたよね。
いろいろいますし、そうですね。本来、別路線組で有力だった馬も、ちょっと回避、状態が良くなくて回避とかいうので、ルメール騎手が空いて、また別の馬に乗るっていうのが決まったりもありましたので。そういう、まあ、騎手の、騎手の乗り換わりだとか、あと当日の状況とか、特にダービーですと、最近はもう東京競馬場が早い時計が出る馬場になってる時が多いので、やはりスピードもないと勝てない。で、ダービーは運が最も強い馬を勝つって言われてますけれど、そういった枠順であったり、いろんな運がないと勝てない。そうなんです。強さプラス運が必要なのがダービーなんですね。そう。
枠順抽選会ですか？
ああ、はい。
もう毎年そこもね、注目されますよね。
ダービーは、ね、大体内枠の方が有利な、馬場になってますので。はい、しかも頭数も多いので、外枠だとどうしても、スタートのところで、遠いって言うと言い方にもなるんですけれど、いい位置が取りにくくなる。馬場が、そうですね、内側もいい以上、外側走るメリットがそこまでないっていう状態ですので。
なんかこの、いつだったか多分ルメール騎手が乗った馬がその枠順抽選会では 一
い。
番外だった時に、
はい。
その抽選会場でもざわめきが起こったというか、
ああ、はい、はい。
っていうのも覚えてますね。
結構そうですね、ルメールにしても、いい枠を引けない時ってあったり、まあ、有馬記念も同じような公開中止ので、あって、結構オースト枠だと、有馬記念も外枠不利なレース、コース形態なので、ルメールとする騎手の姿とか 見られるのはあります。うん。
じゃあそのあたりからも今年のダービー注目ですね。
そうですね。
あとは、ペーパーオーナーゲームもここ
はい。
で決着がつくわけですか？
そうですね。基本、やはり、ここでつきます。
そこで前回お話しいただきましたが、野田さんの
はい。
選んだ馬も
はい。
ですかね。
が、おそらくというか、クロアディノールもいくつかのペーパーオーナーゲームのやつで指名はしてるんですけれ
はい。
ど、自分が一番力入れてるペーパーオーナーゲームには、多分、ダービー出られる馬がいないので。
そうなんです
はい。
ね。
マジックサンズって馬が NHK マイル出た後に出るのかなって思ったらやっぱり出ないって話だった。
そうなんです
はい。
ね。そっか、じゃあそういうパターンもあるんです
あり
ね。
ます。どうしても皐月賞 NHK マイルダービーってなるとローテーションもきついっていうのもってのと。まあ、あとは、サンデーレーシングという馬主さんがうまく使い分けているというか、そういうのもあるので、はい。うまくなのかはちょっといろいろあって最近微妙なとこありますけれど。そういうのもあるので。まあ、競馬、いろんな思惑で皆さん動いてるっていうのもあります。
はい、ね、この馬主さんだけじゃなく、ね、いろんな関係団体が関わって
はい。
ニュースが、ね、行われてます
はい。
よね。
はい。
はい、だけど見ていらっしゃる皆様は当日含めてここから、ね、盛り上がっていくでしょうから楽しみ
そう
で
です すね。
ね。
はい。
では今回はダービーのお話を伺いました。皆様も今週末楽しみにお待ちください。
はい。
はい、野田さんありがとうございました。
ありがとうございました。